おはようございます。高原剛一郎です。さて、ヒルティという人はこう言いました。人生は2回目の法則に支配されていると。2回目の法則って何でしょう？どんなことでも実際にやってみると、1回目より2回目の方が簡単にできるという法則です。一度いいことを行うと、そのいいことがしやすくなります。これがいいことの報酬です。ところが一度悪事を行うと、二度目の悪事はよりたやすくやってのけてしまえるんです。これが悪事の罰だって言うんですね。確かに初めて挨拶するとき、とても恥ずかしい気持ちがしますが、慣れてくると習慣になって、いちいち意識しなくてもその良いことができるようになっています。それに対して、初めて吸うタバコの苦しいこと、初めて飲んだアルコールのなんとまずいこと。ところが次第にやめることができなくなるのです。どんなことでも回数を重ねるとよりやりやすくなってしまうんです。人がやってみるべきことは悪事ではなく善であるべきですね。そして聖書の語るところによれば、人がやってみるべき最も良いことは最も良い方である神を信頼するということなんです。今日はこの神の福音を紹介いたしましょう。聖書はこう語っています。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価として、ご自身をお与えになりました。ここに聖書メッセージのエッセンスが3つのポイントで示されています。まず第一に、神は唯一です。この世界を作り、万物を作り、あなたをお作りになった方は唯一の神です。私たちが責任を負うべきは、あの神、この宗教という人間の宗教心が作り出した様々な神々ではありません。自分の作り主こそは真に敬われるべきお方なのです。この唯一の神がご自分の形に似せてあなたを唯一の存在として作られたのです。世界に70億の人間がいてもあなたと全く同じ人間はどこにもいません。人類歴史をどこまで遡っても、またこれから将来、世界が何千年続こうとも、あなたと同じ人間は出てきません。あなたは唯一の人です。それは唯一の神がご自分に似せてあなたを作ったからです。そしてここにあなたの尊厳の理由があるんです。少し前の話ですが、アメリカのテキサス州北部のハロルドという小さな町で、教師が自己防衛のために銃を携帯して学校に行くことが了承されたというニュースがありました。勉強するための学校にどうして銃を持っていく必要があるんでしょう。この数年アメリカでは学内で銃の乱射事件が続発しているからです。自分と生徒を守るためには武装して教壇に立つのもやむを得ないというわけです。ところで FBI という捜査機関はこれらの事件を起こした未成年者17人の精神鑑定を行い、ある一つの共通点を見つけ出したのです。それは犯人の少年とその父親との関係に重大な問題があったということです。一言で言うと、父の祝福の欠如なんです。父から承認されたことがない少年たちばかりだったというんです。お父さんから重んじられたり、励まされたり、喜ばれたりしたことがない。かえって無視され、軽んじられ、馬鹿にされてきたんです。彼らは苦々しい怒りで、いつも心の中が満たされるようになっていたっていうんですね。もしあなたの父親が不幸にして、あなたを無視する人物であったとしても、その父親の評価に支配されずに済む道はあります。それは、本当のあなたの父なる存在である、神の味方で、自分を見るということです。神はあなたを愛して作られたのです。神の目にあなたは 高価でたっといと聖書は語っているんです。第二に、神とあなたをつなぐ仲介者としてイエス・キリストがおられるということです。シートン動物教会で有名になったシートンは、青年時代、無類の本好きでした。彼は18歳の時、イギリスで絵を学んでいたのですが、どうしても行ってみたい場所があったんです。それは、当時世界一の蔵書数を誇る大英図書館です。ところが受付に行くと門前払いを食らうんですね。未成年者は入れないっていう規則があったんです。諦めきれないシートンは司書官に会って、特例措置を直訴するんですが、断られます。これ以上訴え出るところはありませんか？そうだね。もし館長の許可があればいいんだけど、館長の部屋はホールの端っこだよ。そこでシートンは大英図書館の館長に面会し、直々に頼み込むんですね。しかし、そこでも断られます。これ以上お願いしてみるところはありませんか？規則に縛られないシーザーみたいな偉い人はいませんか？館長はその言葉に思わず顔がほころんで、とんでもないことを言うんですね。大英図書館の評議員の命令があれば別だけどな。評議員って誰ですか？プリンス・オブ・ウェールズ殿下、カンタベリー司教、イギリス総理大臣のビーコンスフィールド、この三人だよ。この三人は簡単には近づけない人たちばかりですね。しかしシートンは諦めずに、この三人に手紙を書くんです。一体どなたでしょう？なんと三人から返事が来たんですね。あなたが入館できるように、私は命令を下した。しかもその手紙には、今回だけではなく、一生涯自由に書庫に出入りできる特別許可証が添えられていたのです。歴史と伝統で未成年者を跳ねつけてきた大英図書館に、シートンはなぜ、自由に入ることができたのですか？権威ある仲介者の取りなしがあったからです。同じように、神に近づくにあたって、神は権威ある仲介者を立ててくださいました。それが人として来られたイエス・キリストなのです。第三に、キリストは私たちの贖いの代価としてご自身を十字架につけ、命を与えてくださいました。シートンが図書館に入れなかったのは、二十歳に達していなかったからです。ということは、あと二年待てば自然に入ることができたんですね。しかし私たちが唯一の神のもとに近づくためには、どれだけ時間をかけても行くことができないという理由があるんです。それは、年齢の問題ではありません。神の義に達していないからです。神という方は、清く、正しく、正義なる方です。罪が大嫌いです。罪ある者はそのままでは神の前に立つことができないのです。なぜなら正義の神は罪を見逃すことができないからです。もし罪を見逃したりするなら、それはもはや正義の名に値しません。神は必ず罪を裁く方なのです。しかし、それでは私たちは全員地獄行きになってしまいます。そこで神は、私たち罪人を裁く代わりに、全く罪のないイエス・キリストを、私たちの身代わりに、あの十字架の上で裁いてくださったのです。キリストはすべての人の贖いの代価として、2000年前、あの十字架の上で、ご自身をお与えになったのです。そして死後、3日目に蘇らされ、今は天において、あなたが救いを受け入れるよう、キリストを受け入れるよう、力を尽くして祈っておられる方なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを受け入れて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。